こんにちは。それでは今日も短く御言葉に心を向けたいと思います。今日はルカの福音書の24章の13節から32節、朝もエマオの途上が開かれました。キャラメルではありませんけれども、一粒食べて二度おいしい、一つの御言葉で二度恵みをいただけたらいいかなと思います。それではまずちょっと長いですけれども、お読みいたします。ルカの福音書の24章の13から32。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらなかったので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。それで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。一言お祈りいたします。天の父なる神様、この午後もプレーズワーシップを開いてくださり、礼拝に私たちを招いてくださったことを感謝いたします。どうぞこれからの短いひととき、主が御言葉を開いてくださり、私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこのお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。イースターを超えて最初の日曜日でありますけれども、今日もこのルカの福音書のエマオの途上の記事から、もう一度イースターについての思い巡らしをと願っております。聖書の中には毎年こう決まって私たちが心に留める御言葉というものがあります。クリスマスであったり、この受難週、あるいはイースター、あるいはペンテコステとありますが、だいたい毎年その近辺の 記事を読んで恵みをいただくときに、私は大体こう今年はこういうテーマ、こういうテーマというふうに決めて読むようにしております。で、今年私がこの復活イースターに思いを巡らさせていただいているときに与えられたキーワードというのが開くという言葉であります。ですから今日はこの開くという言葉をキーワードに、この場所から少し思い巡らしをさせていただきたいと思うことであります。イースターに開かれたもの、それは言うまでもなく、一つ目にはこのイエス様がよみがえられた、葬られて、そして空になったこのお墓であります。墓の入り口が開かれて、主ご自身がよみがえられた。おそらくキリスト教を信じることのできない難しさの一つには、聖書に書かれている奇跡、これをどういうふうに捉えたらいいんだろうかということが一つの大きな問題になってくるのではないでしょうか。特にこの復活っていうもの、よみがえりっていうものをなかなか受け入れることができない。しかしここでは紛れもない事実であるということが聖書によって書かれております。聖書は福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、このすべてにおいて復活の朝の出来事がリアルに描かれています。リアルすぎるかもしれませんが、主の復活を誰一人信じていなかったということがまず一つ言えるのであります。主は生きている間このことを語り続けていたにもかかわらず、しかしこの朝、婦人たちに現れ、弟子たちに現れ、そして今日お読みいたしました二人の弟子たち、エマオに行く途中のこの二人にも現れ、主ご自身がよみがえられたことを示してくださいました。そのことを通し弟子たちは徐々に受け入れてはいきましたが、初めは全く信じていませんでした。聖書はそのことを飾らずにありのまま記しているのであります。もしこれが人の手によって書かれたもの、霊感のない単なる書物であるならば、おそらくもっと劇的に、あるいはドラマチックにこのことを書くことの方が効果的だったのではないでしょうか。イエス様をはじめ弟子たちはみんな武器を取って戦って戦って戦ったんだけど、やはり最後は負けてしまったとか、まあ、そのような形でドラマチックに書く方が人の心を打つこともあり得ます。また復活は十字架から3日目の出来事でありました。ですから、もし弟子たちがこの復活についてのろしを上げて、そして戦い始めたのならば、もう一度抑え込むことができたのであります。けれどもそれもありませんでした。人の手で小細工をして事実を曲げることのできない出来事、それがこの復活であります。復活は聖書が語る通りの事実であります。その開かれた墓の意味するところは、イエス様が死に打ち勝つ勝利の印、また私たちが同じようにこの命が終わるとき臨終を迎えるということが、この世の終わりではないということ、それも私たちに示してくださったことであります。さらに開かれた墓は、十字架の苦しみと復活により救いの贖いが完成されたことを意味しております。この出来事は信じるに値する確かな出来事、事実であります。キリスト教が今日までこのような力ある働きをすることができるのも、この復活が事実であるからであります。このようにまず最初にこのイースター、開かれたもの、それは言うまでもなくお墓であります。二つ目は何でしょうか。二つ目は聖書であります。27節に、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。あるいは32節に、それで二人は話し合った、みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も、とありますように聖書が開かれたのであります。32節の聖書を説明してくださった間というのは、下の中を見ますと直訳で開いてくださったというふうにも書いてあります。 復活を信じることのできなかった弟子たちに主ご自身が聖書を開いてくださったのがこのイースターであります。旧約聖書全体から解き明かしてくださった。彼らにとっての聖書というものは小さい時から親しんできたものであります。しかしそれは律法であったり教えであったり掟であったり、彼らにとって救いではなかった、福音ではありませんでした。今日は読みいたしませんでしたけれども、46節に次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させて悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。彼らにとっては新鮮な新しい解き明かしを主ご自身からしていただけたのであります。それはどんな解き明かしだったのか分かりませんが、しかし新約聖書を見る中で、ペンテコステの時に群衆に向かってペテロが説教したように、あるいはパウロやそのような者たちが説教を旧約聖書を引用して主の御言葉を語られた、そのようなことがおそらくイエス様ご自身から弟子たちに語られ、そしてそれが今私たちの耳にも心にも届いているのであります。さあ、私たちは毎日この聖書を開いています。どんな読み方をしているでしょうか。どんな捉え方をしているでしょうか。以前の弟子たちのようにため息をつきためらいながら開くのでしょうか。読むのを億劫に思いながら開くのでしょうか。この聖書は主の復活により単なる教えや教訓あるいは律法だけではありません。私たちに力と恵み、また同じ復活に預かる希望を与えてくださる書物となったのであります。主は心の鈍いものにいつも聖書を開いて私たちに恵みを語ってくださるのであります。三つ目に開かれたもの、それは心あるいは目であります。31節に、それで彼らの目が開かれ、あるいは45節に、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあります。弟子たちの心あるいは目は完全に閉ざされておりました。復活の墓を見ても、弟子たちの証言を聞いても、主が共に歩かれても、なぜでしょうか。それは信じようという心ではなく、復活などありえっこないはずがないという、そのような思いが心にあり、そしてそれを受け入れることができませんでした。私たちもたわいのないことで見えているのですけれども、わからない時があります。食卓でお醤油差しが新しくなりました。いつもある場所に置いてあるんですけれども、形が変わっているので、醤油どこ、醤油どこと言いながら目の前にあるお醤油を一生懸命探したり、いつもある場所にちょっと離れてあると目の中には入っているんですけれども、つい見落としてしまうということも多々あることであります。私たちは見ているのですけれども、わからない、そんなはずはないという思いが心にあると、なかなか見えるものも見えなくなってしまうのであります。不信仰は心を鈍くし、主の臨在もわからなくなってしまうのであります。しかし30節に、彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだとわかった。5000人の給食の時の祈りでありましょうか、あるいは4000人の給食の時の祈り、または最後の晩餐での祈り、同じように主がパンを裂き祈られた時に、弟子たちの心に深く主を見ることができたのであります。主が私たちの心を開いてくださる、 その心とき心を固くなにしてはならないのであります。私たちは皆目で見て、そして主によって心が開かれて初めて受け入れられるのであります。使徒の働きでパウロがルデアに語りかけた時も、主は彼女の心を開いて、そしてパウロの語ることに心を止めるようにしてくださった。主はいつでも私たちの心を開いてくださる、そのようなお方であります。最後に4つ目、これはエマオの途上の出来事ではありませんけれども、あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。十字架と復活により救いが完成いたしました。これを信じ受け入れる者はさらに多くの人たちに伝える復活の証人とならなければなりません。そのために主は世界を開き、私たちと共にいつもいてくださるのであります。そのために主はさらに天を開いて、いつでも求める者に聖霊を与えてくださいます。イースターの朝、墓が開かれました。聖書が開かれました。聖書を悟る心と目が開かれました。そしてこの福音を伝える世界が開かれました。天が開かれて、聖霊がいつでも求める者に注がれるようになりました。イースターはこの約束と成就の開かれた日であります。たとえ私たちが不信仰であったとしても、鈍い心であったとしても、心が固くなであったとしても、すべての準備は神様によって、イエス様によって整えられ、そして成就したのであります。私たちはこれらすべてが開かれているでしょうか。たとえ私たちの心が鈍く愚かであっても、主はいつでも私たちと共に歩いておられます。そして私たちのそばで語りかけていてくださるのであります。そのことを期待しつつ、今週1週間も共に歩みたいと願うことであります。新しい1週間も聖霊に満たされ、主に心を開いていただき、その開かれた心で私たちは御言葉に向かいたいと思うのであります。そして主が解き明かしてくださる希望に満ちた聖書の解き明かしを生活の中に受け入れていきたいと願うことであります。この恵みと確信をさらに隣の人にも明かしできる時が与えられれば感謝であります。今週も主の祝福と恵みが豊かにありますように。そして開かれた心を持って主の御言葉をいただき、一週間を歩みたいと願います。お祈りいたします。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。そこで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。天の父なる神様、今日も午前と午後このようにして礼拝を開いてくださり、私たちを恵みのうちに導いてくださったことを感謝いたします。この復活後、あなたの復活はまさしく真実であり、聖書がそのことを語っていることをありがとうございます。私たちはその真実を確かなものとして心に受け入れることができるように、なおも一人一人に恵みと導きを与えてくださいますようにお願いいたします。主はすべてを開いてくださり、私たちの前に提供していてくださることをありがとうございます。聖書が開かれました。そして私たちの心を開いてくださることができ、また力を与えてくださることができるこのイエス様に、今日も目を向け、そして信頼を持って共に歩むことができるように力を与えてください。新しい1週間、どうぞ今週も主が共に歩んでくださり、あなたを見放さず、またあなたを見失うことがなく、 心の目を開き、御言葉を開いて共に歩む時としてくださいますようにお願いいたします。この礼拝終わりに導かれますけれども、あなたがなおも私たちに導きを与えてくださり、最後まであなたがこの場所にあって恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこのお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。